い、ということで許すことについてなんですけども、まあ、許せた方が良さそうですよね。まあなんとなくですけども。で、じゃあ、許せない時って何が起こってるのかってことをまず頭に入れたいと思うので、メモを取りながら聞いていただきたいと思います。まあ、許せないっていう時に一番どんな感情が起こってますでしょうか。感情の面で言うとやっぱり怒りが多いんじゃないかなと思うんですけども、怒ってる時ってのは何が起こってるかっていうと、自然界の中では戦うってことなんですよね。怒るっていうのは要は自分のエリアが侵害されたとか、私が食べるもの、食べるべきものを取られたとか傷つけられたとか、それに対して怒るって反応することによって自分を守るっていうのが本来持っている、生き物が持っている作用なわけですよね。多分哺乳類系はみんな持ってるはずなんですけども、つまり怒るっていうのは身も、なんていうのかな、嫌なやつから身を守るためのものなので攻撃体制に入るんですよね、脳的には。なので、ノルアドレナリンが分泌されます。これは別名戦うホルモンって言われてるやつなんですね。で、ノルアドレナリンが出ると、交感神経が興奮しますので血圧や心拍数が上がりますし、まあ、瞳孔がキューとちっちゃくなったりするわけですね。で、戦闘態勢に入ると。ただ、人間が他の生き物と違うのが、怒ったことを、冷静に対応する作用機序もあるわけです。まあ、他の哺乳類もあんのかもしれないけど、あったりなかったりだと思いますが、それが扁桃体です。扁桃体が、まあ、怒りにこうセーブをかけるというか、少しこう、違う作用を与えるんですけれども、まあ、制御してるっていうのも違う作用を与えるって感じなんですけども、それは何かっていうと、相手からリベンジされる可能性を予測して不安や恐怖を感じさせるんですね。なので怒りをこう思い出す時、怒りを感じる時っていうのは、こう戦闘態勢に入るのに同時に、不安や恐怖が出てくるっていう感じなんです。これどうでしょう、皆さん嫌なこと、許せないこと思い出した時にこういう状態にならないでしょうか。なりますよね。これはもう脳にできている作用なんです。じゃあこれをね、どうやってその出さないようにするかってことが大事なわけですよね。許すってことは、でそのためにはどうしたらいいかってことなんですけども、やっぱこう向き合って冷静に受け止めるしかないんですよね、許すっていうのは。で、一般的にというか潜在意識的に一番いいのは、他人を許すことができない場合は自分をまず許すことからです。これはなぜかっていうと潜在意識に主語がないからですね。まあ、簡単に言ってしまえばそうなんですよね。精神的に許せないところもあると思うんですけども、どう対応するかっていう、そのテクニカルな話をするとそういうことになります。なので他人も許すことができない場合は自分を許す、自分を許せない場合には他人を許すということで、どっちかから先にやるとまあいいかなっていう感じがします、潜在意識的には。で、これをやらないとどうなるかっていうのは、これは非常に怖いんですね。これをやらないとどうなってしまうかっていうと、ネットで誹謗中傷みたいなことしちゃうわけです。なぜかっていうと、正義感を出してそれが達成されると人間ってドーパミンが出るので快感なんですよね。だからネット上でどうでもいいのに、芸能人の不倫がけしからんとか、何々がけしからんとかって言ってすごいもうわーってやってく人いますよね。あれはドーパミン出して脳が快楽に溺れてるわけですね。で、その許せないっていう感情、怒りの感情をごまかしている人がとっても多いんですよ。これ何も生み出してないんですよね。ただ脳が反応してそれの根本原因も改善することなく他の快楽で紛らわしてるってだけです。で、やっぱドーパミンって長く続かないので、ずっとやり続けないといけないんですね。 から、許さない状態で、怒りが出てくるたびにですね、誰かを、正義の制裁をしてドーパミンを出さないとやっていけないわけです。だからネットが最後の娯楽って言われる、ただの最後の娯楽って言われるのはそれで、ただで、ネット上で、まあ、自分の名前とかを隠した上で正義の制裁をすることでドーパミンを出して快楽を得るって言えちゃうわけですね。まあ、それで一生終えるっていうのもありですけれども、まあ、例えば自分の子供をいびったりとか嫁いびりしたりとかっていうのも正義の制裁の一つなんですけれども、それが嫌だってことであればやっぱ許すっていうのは大きなテーマになってきて、心理学的には主語がないと、心理学というか潜在意識的には主語がないというところを注目して、他人を許せない場合はまずは自分を許していくってことで少しいくばくかできるようになってきます。で、完全に怒りの感情がある事象について、許せない事象についてですね、完全に怒りがなくなるってことは結構難しいと思うんですが、潜在意識の世界っていうのは相対的なものなので、自分が大きくなればそのもともと持ってた問題が小さくなって受け入れられることもあるんですね。だからまあそういうふうにやっていくといいんじゃないかなと思いますが、別の観点からは次回の音声で話します。以上です。